FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は先日来日したドイツ在住のピアニスト、静岡市出身の芝博恵さんにお話を伺った時の模様をお送りしていきます。さあ、芝博恵さんです。おはようございます。
おはようございます。
静岡は久しぶりですか？
久しぶり、4月に一度来日して、それから8月も来たんでした久しぶりじゃないですね、
は
い、
これはやはりコンサートがあるとかそういうタイミング で、ね、
はい、コンサートと、あとコンサートの準備もありました、
はい、これピアニストとしてもう最初からその活躍の場所をヨーロッパに求められたという芝さんなんですけど、もともとはもう静岡のご出身で。
そうです。
静岡で育って。
はい、そうです。静岡生まれ静岡育ちです。
はい、はい、静岡高校までこちらにいらっしゃった。
そうです
ということですよね。はい、まあ、だから言ってみれば静岡といきなりドイツと。
そうですね。そうそう、だから静岡弁とドイツ語しか喋れないです
なるほど、
ね、はいはい、もう東京とかねお仕事に行くと怖くて
ここはどこだ、
そうそうそうそうそう、ここ見てこうとかね
こっち見てご
って、そうそうそうそう、言っちゃうとかね。
静岡弁でね、
買います、グッと、
はい、そうですか。でもそのドイツでも長くなったわけですよね。
そうですね、ドイツの方が長くなりました、
はい、ドイツでずっとじゃあ音楽の勉強もなさって、
はい、
そうですね、そのまま音楽のお仕事に就かれた。
はい、はい、そうですね、
はい、現在どんなお仕事をしてらっしゃるんでしょうか？
現在はですね、あのウンターハーヒング一律音楽学校というところでピアノ科の講師をしております。それと、
はいはい、これはじゃあ相手はドイツの、
はい、ドイツ人、あ、でもインターナショナルなんですよ。ははは、なのでドイツ人もいますし、うん、ヨーロッパ内、あのフランス人もイタリア人もいますし、うん、あとまあちょっとね中近東の方もいらっしゃいますし、うん、そう、アジアもいます。東南アジア系ですけど、はい、
全体にそういう音楽をやはり学びに来ている。
そうですね、そうそう、あの音高生なんかもいるんですけれどもね、うんうん、そうそう、大学生もいるし、いろいろな人がいます。はい、
そこでの先生。
はい、そうです。
これはどんな授業をやってらっしゃるんですか？
主にピアノのレッスンなんですけれども、やはり音楽史であるだとか、あと音楽の理論、そんなことも教えます。
はい、私たちはねこう、はい、テレビで見たりとか漫画で見たりとかで、はいはい、ピアノがあって先生がなんか隣にいて、はい、弾いているとなんか言われたりするっていうシーンしかないんですけど。
なんか言いますよ
合ってます？
合ってます。でももうちょっとね、あのなんて言うんですか、あのこれはどうしてそういうことをしてはいけないかっていうことをお話をしないと、うん、ドイツ人は言うことを聞いてくれないんですよ。日本人の場合はあのこれダメでしょって言ったら、はい、すいませんって言って、うんうん、でこれ何回練習してきなさいとか言ったらもうそれでいいんですよ、うん、でもドイツ人の場合は、あ、まあまあヨーロッパ人みんなそうなんですけど、これはこのここのところが悪くて、あなたの場合はこういう指の動きが悪いから、ここをこういう練習でやりなさいって言わないと、うんって言わないんです。
そんな理論的なんですか？
そうなんですよ。
逆になんかほらよくオーケストラなんかで聞くと、日本人は楽譜通りをね割と生真面目にやるけれど、あのどちらかというとヨーロッパの人たちっていうのはもっとこうイマジネーションしたりとか、たくさんそのエモーショナルな演奏をするので、
うん、それはね後でついてくるんです。だからそれ非常にあの理論的にやりましてですね、でその理論的に全てを説明し、まあ、音楽に関してもそうですし、テクニックに関してもそうなんですね。でその理論的にやって、これこれこういうところを直しなさい、で分かりましたって言って直してきて、でじゃあその後で全てを忘れ自由に弾きなさいみたいな、そういう感じです
なるほど。そうそう、最近よく言われてる守破離っていうのですね。守る、破る、離れるという、
それですね。
はい、まあ、体格も違いますから、はい、同じピアノという楽器に相対しても、はい、全部違うわけですよね。
もう本当に体型によって全然違うし、こう手の形も人それぞれ違うでしょ。だからその指がどの指が長いかとかね、そういうのによってこう得意なものが違ってきますし、いろいろなんですよ。
そういうことなんですね、
はい、私のだって教授なんてね2メートルくらい
身長が、
そう身長がで肩幅もガッとしてて、彼が簡単にポンポンって弾けちゃうやつをこっちは必死で弾くんですよね。でそうなると、いや体が大きい人がピアノがうまいってことだったら、うん、もうやめた方がいいんじゃないのかとかね、うん、ああそんなに悩んだりもしましたよ。
でもそれがやはり弾いていくうちに自分なりの弾き方になっていくんですかね。
そうそう、いや向こうもね、あの不得意なものがありますから、体が大きい人大きい大きい人なりに、うん、そうなので、あ、こういうところで私のチャンスがあるなみたいなことをね、うん、こう分かるわけですよ。
音楽の世界も面白いですね。
なかなかね、そう、奥が深いでしょ。
本当ですね。うん、そういう先生のお仕事と、はい、で島さんご自身がやはりピアニストとして、
そう、ピアニストとして、はい、そうなんです。
演奏するということ。
はい、はいはい、そうなんですね。それもやっております。
その他は、
その他はですね、最近あのホールの総監督になりまして、これもなかなか楽しいんです。
これね、日本でいうところのホールの総監督っていうと、はい、なんかそのハードをね、
う
ん、見る人かっていう気がするんですけど、
違うんですね。そうそう、あのプログラムをね作っていくんですけども、うん、あと出演交渉とかしたりとかね、うん、どんなプログラムを、ね、どんな人にどんなものをやってもらおうみたいな、であとはどんなホールにしていこう、だどういうお客さんを集めようみたいなね、そういう企画を全部私がやるという、
これは楽しいけど苦しそうですね。
いや結構楽しいんですよ、うん、っていうのは自分が聞きたい人ばっかり集めようと思ってそう、
好みの問題、
そうそうそう、だからそれはほら自主コンサートのね、うん、あのプログラムを私がやらなきゃいけないんで、あ、それはね好きにやってくださいって言われたので、うん、じゃあジャズも入れちゃおうとかね、そうそうそう、だってほらやっぱ自由じゃない、うんうん、だからやっぱりなんかクラシックにこだわるっていうのもね、そうするとクラシック好きな人しか来ないから、うん、そういうホールって良くないなと思って、やっぱりみんながこうね来てくれるホールがいいですから、でみんな幸せに、ね、なってくれるホール作りたいじゃないですか、うん、なのでじゃあジャズも呼んじゃおうとかね、
はあ、それだけの裁量のある地位についてらっしゃるってことは、やっぱりもう地元の方たちにとっても柴さんのこと大事に思ってるってことですね。
なかなかね大事にされてます。
うん、もうドイツの水はぴったりでしたか、元から。
あのね、ミュンヘンに私長いんですけど、うん、ミュンヘンっていう土地がねちょっと静岡と似てるんですよ、この緩いところが
え、ドイツの人って割となんかピシピシしてそうなのに、
うん、あのミュンヘンって南ドイツなんですよ、南ドイツっていうのはねすごく気候がよくて、うん、まあ、ドイツの中でですけれどもね、気候がよくてこう日照時間が上よりも全然長いもんですから、うん、人もちょっと陽気なんですね、うん、でこうなんて言うんだろう、まあ、なんとかなるさみたいなね、そういうところがあって、
へー、ドイツ人が、
そうそう、なのでねこの静岡弁であれでしょ、うん、なんとかなるらっていう、うんうん、あれなんですよ、まさに、
はあ、おっとりしてたり、
そうそうそうそうそう。だから結構こう怒るところはガッと怒るんですけども、うん、でもなんかそのまあなんとかなるらみたいな、
あ、うん、まあ、それで、
そうそうそうそうそう、ええらそれでもあるんですよ。なんかそんな感じでね、そうそう、いやこんなもんでいいでしょうかねみたいな感じで言うと、うん、あ、まあええよええよみたいな、そんな感じすいません。
なるほど、柴さんのドイツでの活動を支えてるのは、はい、実は静岡魂であったという話が出てきましたので、
はいはい、
実は今回帰ってきたその目的にもなっているもののお話をこの後伺っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市ご出身でドイツ在住のピアニスト柴博恵さんにお話を伺っています。柴さん、今流れているのがショパンの曲、なんかもう切なくなる曲ですよね、これ。
そうですね、あの戦場のピアニストで使われた
映画のね、
そう、映画のね、でそのノクターンなんですけど、遺作のノクターンなんですけれども、これはね皆さんには戦場のピアニストという映画でとっても有名だと、その印象がね強いんだと思うんですけど、ショパンの人生の中では最愛の妹エミリアが結核で亡くなった時、その3年後にショパンが書いた曲なんです。
なんか宮沢賢治みたいですね。
そうですね、そうですね、そうですね。で、そのショパン自身もその末っ子の、その14歳で亡くなったエミリアから結核を移されるんです。
それで亡くなるわけですね。
そうそう、39歳でね、亡くなっちゃうんです。
もうその切なさ、最初の音から溢れちゃって。
そうそうそう、もうそんな感じですね。なんか、うん、おめでたい席にはふさわしくないかななんて、そんなことも思ったんですけど、でもね、その弾いたピアノが100年前のピアノだったんですよ。
来ました、実はですね、今の演奏は、柴さんが弾いてらっしゃる演奏で、はい、でこれは実は11月3日に静岡高校の同窓会がありまして、はい、で柴さんが静岡出身ですので、その時の講演会と演奏を行った時の模様からお送りをしたわけなんですけど、はいはい、まずお話をなさった。
あ、最初はね、うん、あのつかみはですね効果を弾かせていただきました。
そ
うそう。
あの、それはみんなもう起立しちゃったんじゃないですか。
いやいや、もうその効果の起立する前にその静岡のあのチャイム、5時のチャイムを、ね、入れましてですね。そうそう。
すごい。
そう、あれがどうもやっぱり私の原点ですね。静岡の。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
あれ。トントントン。
そうです。あれをまず入れましてですね。それから効果に移り、
うん、
でそれから。なんだかよくわかんないんだけども夕焼け小焼けも入れたくなっちゃいました
家へ帰りたくなっちゃった
そうそう なんとなくでそれでまたこの5時のチャイムを入れて、うん、でそれで終わるっていう それを弾かせていただきましてでそれからあのお話をさせて講演の方をねさせていただいて、うん、それからベートーベンの悲壮と、うん、あのショパンのノクターンを弾かせていただきました
これ大勢皆さん喜ばれたでしょ
うそうですねなんかね偶然にその2曲が大好きだとかおっしゃるその年配の方もいらっしゃって
だって志津高生の方って言ったらもう歌手長いですから
そうですねそうそうそう
私であれば来る方相当な年上じゃないですか
そうだって確かね94歳くらいの方がねあのそう乾杯の音頭取られてすごかったですよ
まあ、中曽根さんも先日ね100歳で格釈としてらっしゃるところが出てましたから
そうそう、はい、
皆さん頭のいい方は元気なんですかね
いやその方も本当になんかこれから頑張りますみたいな、
これから
そうまだこうなったら頑張りますみたいな感じすごいなって
まだまだひよっこですね
そうそう そんな感じでしたよあの舞台にね出て普通はさ600人とかいたらあすごいな今日はお客さんがたくさん入ってるな、みたいな感じでね、でもねあのその日はなんか身内がたくさんいるなっていうそういう感じなんかこう見守られてるというか
あったかさが違う
そう違うでしょそうなんかもうねあの頑張れみたいなこのあなんか伝わってくるんですよね
同窓会っていいです ねそれでね
そうそうでみんな先輩方の方が多いですから、
うんうん、
なんかこう頑張れっていう
後輩に対してね
そう
来るわけですね
気持ちが
ね
そう来ます、うん、もうすごくね温かかったですよ、
でお話出たようにこのピアノが100年前っておっしゃいました、
はい、そうです1917年にねあの作られた17年以前ですね、
はあ、
に作られたピアノでスタインウェイドイツのスタインウェイ社なんですよ
名器ですよね、
はいはい、そうなんです
それがあったんですか
そうそこにね飾られておりまして
飾ってあった
そう
弾くためじゃなくて、
うん、飾ってあったんです、でそう私がねコンサートをやるってことになったらいやいやこんなものもうちにあるんだけどねみたいな感じで
会場側から
そう、はい、であれって言っていやピアノこれスタインウェイじゃないですかって言ったら、うん、まあちょっと古いですから弾けるかどうかみたいなで本当に古かったんですよ
えなんで100歳って分かったんですか
いや それはねそこに書いてはあったんですその、うんうんうん、でもそこに書いてあったのは1918年って書いてあってでも私はいやスタインウェイの本社に問い合わせてみようと思って、
うん、
メールで問い合わせたらあの製品サービスマネージャーさんから、うんうん、あの返事が来まして、うん、これは1917年以前に作られたものだと
戦前もいいとこじゃないですか
そうそうだから第一次世界大戦の終戦する1年前ですよね
本当に映画に出てきそうな話ですね
本当なんですよそうそうそう、うん、でだからねその頃にねその戦時中にピアノが作られたっていうのもすごい話じゃないですか
うんまずね
武器じゃなくてピアノですよ、
うん、
でそれを一体どういう思いでピアノ職人さんたちが作ったんだろうって思うとって思いますでしょ
うーん
ねえ
うん弾の飛び交う中
そう
でしかもそれがどういう、 こうルートで静岡のそこまで来たのかってこと
がそれがわからないんですよ
気になります ね
でも多分もう 紙のデータベースも残ってないんですね
何がどうなったか
そう謎なんですよう
わいつからあったんですかね
ね
でもずっと触ってなかったらピアノってまあ調律だけでも年に何回したかした方がいいっていうのに、
うん、
弾ける状態ではない
そうだから調律だけは毎年やっててくださったらしいんですけど、うん、でもその音を合わせるだけでは弾けないんですよね
あれそうなんですか
そうそうあのもうメカが古いですからメカがそう中に入ってるそのハンマーであるだとかね
ああピアノは弦があって
そうそうそうそう
あって
そうそう
あの綿を巻いてある
その剣
そう
フェルトを巻いてあるね剣そうそうそう
でバネもついてるし そうか、全部鍵盤から操作できるようにつながってる。
そうなんです、うん、だから見えるところは鍵盤だけなんですけど、うん、中身は本当にそういうねハンマーがたくさんある、うん、メカなんですね。でそれがもう古いですし、であと弦も古いですし、全てがものすごく古くって、うん、で木の枠も古くて、
あ、ピアノの自体の本体ってことですか。
そうそうそう、
本体のね、
体つきもね、体つきも古いんですよ。なのでね、あの弦のその戻ってくる速度とかも違うんです。
そうか、もうしなやかさがないわけですね。お年寄りになってて。
そうなんです、そうなんです。ああ、もうなのでそんな感じでね、うん、でもね、調律師さんが、この私の昔コンサートの調律やってくださってた方がね、うん、2日前から調律してくださって、うん、で調整してくださって、でようやく弾けるところまで来たんですよ。
はあ、うん、普通ピアノってどのくらい寿命なんですか。
ですね、アップライトだと60歳、
うんうん
うん、あのグランドピアノだと100歳までって言われてるんですけど、やっぱ管理の仕方であるとかね、あと湿度とかいろいろあるんですね、うんうん、条件がね。
ギリギリもいいとこですね。
そうそう、ギリギリもいいとこで、うん、
でもさっきの音聞いてたら、なんか普通に素晴らしいグランドピアノの音がしてたような気がしたんですけど。
あれは目覚めの音ですよね。だからずっと弾かれてなかったっていうのも良かったんですね。逆に引き潰されてないっていうかね、
うん
うん、
へえ。
感動的でした、やっぱりこう、あ、こんな音がしてたんだねみたいなね。
うん、吉本さんも少しこういたわりながら弾いたってことですか。
そうそうそうそう、いたわりながらっていうか、あ、一緒に頑張ろうねっていうそう、
うん、分かったみたいな。
そうそうそうそうそうそう
そう、ちょっと待ってくれ。
そうそうそうそうそうそうそう
違うんですか、やっぱ弾き心地は。
弾き心地はだから、そのね、弦のも、あ、弦、弦じゃなかったの、鍵盤のね、うん、戻り、うん、あれが遅いんで。
ああ、そうそう、はい、ポンって押した時のフンって戻ってくる感じがね。
そうそうそう、だからそれがね、あの低音部中音部高音部で違うんですよね、うん、なのでね、それを合わせてあげるだとかね、いろいろなそのテクニックが、瞬時のテクニックが必要なんですけど、まだそこら辺を気を使って、うん、でも出てくる音はね、やっぱりとっても感慨深い音で、
いや、うん、じゃああれ奇跡の演奏ですね。
そうですね、本当にね、あの目覚めてくれた瞬間、何かを語ってくれる瞬間っていうね、う、歴史的な気持ちがしましたね。
今はきっとまたゆっくり眠ってるのかもしれませんけど。
そうかもしれません。
また柴さんのキス待ってんじゃないですか
待っててほしいですね
いや、それでも聞いた方たちもそれじゃひとしおだったでしょ
う。もうね、あ、何百人いたんだろう、500人以上いたのかな。もうね、水を打ったように静かなんですよ。本当に微動だにしなくて、
うん、
素晴らしい観客、もうびっくりしました。
一音たりとも逃さず、もう全部体で聞こうっていう。
すごかったですよ。
それ聞いたその会場の方たちも得しましたね。
だといいですけどね。
だって今までね、寝たままの、
う
ん、置いたままのものがこんなすごいピアノだったのかって。
そう、まあ、びっくりはされたと思うんですね。100歳のピアノがこんな音が出るんだみたいにね。そう、
これはドキュメンタリー撮っとくべきでしたねえ、調律師の方も喜んだんじゃないですか。
もう調律師の方もね、もう70歳後半の方で、だもうピアノに近いもんがあるんですよ
同世代になってくる。
そう、同世代。そうそう、なのでね、もう本当に力の入れようが違った。もう何としてでもこれをなんかこう響かせてあげようみたいなね。うん、もう2日前から私は入りますって言ってくださって、うん、もうすごかったです。
全員の本当に合作ってことですね。
ですね、はいはい、
いい時間でしたね、う
ん、有意義な、うん、二度とない時間みたいな、そんな感じでしたね。
わ、素晴らしかったですね、うん、今日はそのね、音源も私たちも少しこうやって聞かせていただくことができて、はい、とても幸せです。
嬉しいです。
そんな柴さん、これからどんなことを考えていらっしゃるのか、この後伺っていきます。
はい、わかりました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市ご出身でドイツ在住のピアニスト柴博恵さんにお話を伺っています。柴さん、素晴らしい静子同窓会になったようで、
はい、
まあ、今更ながら同窓会に、あの、残念ながら行けなかった方たちは
想
像感じるんじゃないかと思いますけど
そうですね
これでも静子生じゃない私たちにも聞かせてもらえないもんですかね
ねえ、このピアノをね、どこかでまた弾けたらいいですね。
ねえ、うん、こちらで 時々は演奏会なさってくださってるようですけど、はい、今後何かご予定ってのあるんですか？
はい、まずですね、来年6月の21日にまた親子コンサート、うち、ん、母が現役のソプラノ歌手なんですけれども、
恵子さん、はい、恵子さん、
はいはい、今度83歳でまた歌います。
すごいですね。
その彼女と一緒にまずそれをやるのと、うん、あとこのありがたいお話をこの前いただいて、夢のようなお話で、これからまたね、うん、プランをさせていただくんだと思うんですけれども、フェルケール博物館、
あ、清水区の、
はいはいはい、あそこでコンサートどうですかっていうふうにおっしゃっていただいて、
うん、
そうで、それでね、なんかもう夢のようなお話で、うん、もうとっても嬉しくって、美術館とか博物館とかね、あとまあ教会もそうですけれども、はい、そういうところでコンサートをするっていうのは、やっぱりその何て言うんですか、生活の中の音楽という生きてる音楽ですから、うん、また格別なんですよね。
コンサート、そうそう、なんかね、はい、そのプロの演奏家の方たちっていうのは、はい、設備のしっかりした音響のいい、はい、素晴らしいホールこそが一番なのかと思ってたんですけど、そうばっかりではないんですか？
そう、そうばっかりではないんです。その素晴らしいホールというのも非常にまた醍醐味があるんですよ、うん、なんですけれども、その生活、人々の生活の中に音楽があるというのが、うん、やっぱりね、大事だと思うんです。で、私の、ね、亡くなった友人にお酒屋さん、はい、酒蔵の方がいらっしゃったんですけど、うんうん、彼のね、その希望は、いつかうちの酒蔵で演奏してもらいたい、
あ、うちの公募たちに聞かせてやってほしいと。
そうで、酒蔵をその空にしてね、うん、そのお客さんにも来てもらって、うん、っていうことをね、彼は夢にも思ってたんです、うん、でそれは実現しなかったんですよ、亡くなっちゃったんで、うん、でも博物館であるだとか美術館、水族館もいいですよね。
へー、
でいろいろなところでね、演奏できたらと思ってます。
面白い。
あと教会、清水にはね、教会が、カトリック清水教会というのがありまして、そこも素晴らしい教会でね、うん、そこでバッハなんか弾きたいな
と。ああ、もうそのままですよね。
そうそうそうそうそう、
こういうところ用にバッハが生んだ音楽を。
そう
そう、そう
なんですよ。そしたら絶対に違うでしょ、うん、聞いてる人も、あ、うん、こういうことだったんだって、うん、で博物館なんかもそうですよね。だから博物館にまつわる、そこはほら海がね、うん、やっぱり清水はあれですから、
フェルケールの場合は、
そうそう、なので海にまつわる音楽なんかをね、特集したらどうかななんて思います。
なるほど、楽しそうですよね、はい。実は私最近そのアフリカにピアノを持ち込んでいるという、はい、ピアニストの方がピアノを弾いて、はい、その傷ついた象を癒すって映像を見たんですけど、象たち近寄ってきてすごい聞くんですよね、嬉しそうに。
そうだと思います。っていうのはそのピアノってやっぱりね、まあピアノに限らず楽器ですけれども、楽器の振動、うん、音の振動っていうのが直すんですよね。
はあ、
なのでね、例えばドイツなんかは、うん、半分コーマの人、
昏睡状態の人、
昏睡状態から半分だけ覚めた人、いるんですね、はい、でその人たちを本当に覚めさせるために、うん、楽器を使うんです。そういうね、療法があるんですよ。
音楽療法、
音楽療法なんですけど、日本で言われてる音楽療法とはちょっと違って、専門的にその覚ますんです。目覚めさせる。
へえ。でもこう本当にそれも奇跡な感じがします
けど。そうなんです。でもね、1ヶ月ぐらい経つと本当にね、最初はこうヨタヨタとしてね、何も意識がないんじゃないのかなみたいな人も目覚めていくんです。
へえ。
なので多分ね、ゾウさんたちもね、
うん、
寄ってくるんだと思いますよ。
ヒーリング効果があるって、本当の意味での癒されていく
と。へ
え、それはすごいですね、うん、だからきっとお母様も元気で
元気でね、
いつまでも歌えるというところが、
は
い、
でも元気になりますよね、やはり。だからやっぱりね、その母だけじゃなくて、うん、一般の方も歌ったりとかね、うん、楽器を演奏されたりとかするとますます元気になられるんではないかと思います。
どうしてもね、こう日本人だけじゃないかもしれないですけど、はい、上手くないからとか、
そうそうそう、
音痴だからって気にしちゃうんですけど、 気にすることはない。
そう、気にすることはないですね、全くね。
まあまあプロになろうってわけじゃないんですからね。
そうそうそう、だからやっぱりね楽しむ、音楽を楽しむ、うん、これが大事ですね。
なるほどね、
はい。
あともう一つはね、はい、あの若い後輩たちもいっぱい聞いてくれてると思うんですけど、はいはい、柴さん雫を出ていきなりドイツの音楽学校を目指していっちゃったでしょ、はい。まあ、言ってみれば周りからしてみるとちょっと無謀だねあの人っていうことをやって人生を泳いできてるわけですけど、今の若い人たちやっぱいろいろ逡巡すること多いと思うんですよ、はい、お金がないなとか、うん、そうやって仕事していけるのかな、生きていけるのかな、いろいろ考えると思うんですけど、今ここまで来ていかがですか。励ましていただける言葉をいただければと思うんですが。
今心配しても仕方がないこと心配しないこれにつきます。
なるほど。
そう、それがやっぱりね、その今を生きるっていうことなんですよ、
うん、
だから心配してると生きられないんです、
うん、
なので今を生きるためには今心配しても仕方がないことは心配しない。もうこれはもう、もうマストです。
まあ、行ってや、なんかやりたいんだったらとにかく行ってみろと。
そうですね、うん、そう、準備はもちろんしなきゃいけないんですけれども。
あ、そこですよね。
そうそう、それはするんですけれども、その準備したら心配しないでゴーってやつですね。
うん、
であとは自分の枠、うん、今まで作ってきた枠というものから出る、これも大事なんですよ。
そこは怖いですよね。
でもね、ほら雫高生なんてね、うん、あ、特にさ、なんか頭がいいなんて言われちゃってるでしょ、うんうん、でもね、海外出たら雫高なんて通用しないんですよ誰も知らないですから。
そりゃそうですね。
そう、だからそんなところにこだわっていても、うん、これは何の意味もないんです、
うんうん、
もう自分しかない、
うん、
でしかも日本でこれが常識ですよ、これが素晴らしいですよ、こうしなきゃいけないんですよって言われてきたことも通用しない、
うん、
そう、
場所によっては変わっちゃいますよね。
そうです、そうです。なので自分で、あれ、これは本当に正しいことなんだろうか、これは本当に間違っているんだろうか、みたいなことをね、いちいち考えて、
うん、
イエスノーを言っていかなければいけないっていうね、そういう事態になるんですよ、海外に出ると、
うん、
でもそれがね大事なんです。
うん、今なんとなくこうふわーっと生きてしまっているけれども、はい、やっぱり一つ一つ自分でよく意識して見渡していくってことが大事なのかもしれないですね。
そうですね、だから情報、最近はね、ほら情報がすごく多いでしょ、
うん、
だその情報に惑わされることなく自分の考えを持つ、自分のこう視点を持ってこう行動する、イエスノーを言うっていうのは、これがすごく大事だと思います。
うーん、そこからいいコミュニケーションも生まれますよね。
あ、そうそう、だから類友ですからね
そうですね、
そう、同じ考えを持った人とか同じように感じる人たちがずんずんずんずん集まってくるんですよ。
うーん、
それがやっぱりその、あのネットワークに発展していくっていう、うん、私なんかまさにそれですね。
なるほど、はい、それでこんなに元気なんですね。
元気ですね、
生き生きとねきっとドイツでも大勢の皆さんがね、柴さんのお帰りを待ってると思いますけど、
はい、
時間を見つけてまた静岡にも元気を分けに、
ぜひ、ぜひぜひ、ね、あの台風のように帰ってきます。
ありがとうございますよ、いつでもお待ちしてます。
はい、よろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日はドイツ在住の静岡市出身のピアニスト柴弘江さんが久しぶりにまた来日してくれた時に伺ったお話をお送りしました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。